とりあえず今回はルフターについての全体討議ということで、ルフターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設定点とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でいる人と接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのが知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルフターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の 1,2,3 年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルフターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
これまあどんぐらい喋っていいのかとか全然わかんないけど、まあ
これ
じゃあちょっと回していきますか。
喋った人ここ4人だけ
で。そうなんですよ、なんかまあ喋っていたのに、まあ副代表の人もちょっと寝てるしみたいな状況で、まあちょっと話していただきたいんですけど、じゃあちょっと副代表の赤瀬くんから一言いただきたいと。
すみません、何を喋ったらいいんでしょうか。
アーキティビー2010振り返って。
振り返って、はい、
そんな簡単に。
おはようございます。いやとにかくまあ反省点っていうか、まあ実際運営してみてさっきも言ったんですけど、踏ん切りがつかなかった部分がすごいあって、だからそのまあ、新しい試みとして、まあ、さっき伊藤くんはユーストリームやツイッターでは、議論発生しないみたいな考えがあるって言ってたけど、まあ、使いようによってはそれは、まあ、さあその実際に取り上げて使って議論発生させればそれは、まあ、できるかもしれない話だし、そういった側面でのこう考えがすごい甘かったのがあって、その一方でその現場で起きるその普通のワークショップっていうのをこうまあ従来型でやっていたっていうのがまあやっぱり合致していなかったところがすごく僕としてはもったいなかったのかなと思いますね。当日スタッフで来てくれた中村くん、感想。
当日スタッフとして参加した身としましては、まあ参加者にはいろいろ参加に至った動機についてまあいろいろ差があると思ってまして思いっきりこの企画に対して乗って参加していこうという人と、講演会をメインに傍観者として、まあ、建築家の一意見を聞こうとして来ている人と、そういういろんな人がいると思っているんですけども、そのこれまではその一傍観者として来ている人たちは深夜ですとか、いろんな企画があるときに非常に居づらい空間になってしまったことは否めないと思っていまして、それに対して傍観者の立場でもネットという環境を通して非常に参加しやすい環境になったとは思ってまして、まあいろんな立場からの参加を 可能性として広げることができたんじゃないかとは思っています。
それこそ最初に話した、参加者の扱いっていう問題ですね。まあそれはやっぱりどっちか決めてスタンスは決定しないとやっぱりどちらも失礼であるっていうか、まあ本当に実際建築会館にはもう来ないでください、例えばユーストリームだけを見てくださいっていう方法も多分あると思うんですよ。で逆に参加するようにしてくださいって言った時はそれに対してちゃんと参加して意味のあるそういうワークショップやんなきゃいけないというのはあって、でちょっとそうですね、話が若干まあアーキ TV のまあ当日の話に若干戻りつつありますが、ちょっと話ちょっと僕もちょっともうそろそろ喋りすぎたので回していきたいんですけど、簡単な感想とかをできればぜひ。
あ、簡単な感想ですね。でもその前にちょっと言いたいのは、まあ普通にまあ、議論の必要性がある番組とない番組みたいなのがあったんじゃないかっていうことをまず思います。その例えばさっきもまあさっきこの収録の前に話してたんですけど、実際そのまあ僕は秋ヌードを担当してたんですけど、秋ヌードっていうのはまあ深夜帯であって、それでそのやっぱり実際、まあ、例えば24時間テレビであったらそういった深夜帯っていうのはお笑い芸人が出てたりだとか、そういったまあグラビアアイドルとかそういった絵的にそういったインパクトを与えたりとか、それで視聴者に参加してもらう、まあ、それは見るっていうだけなんですけど、そういったものが重要視されていると思うんですよ。で今回のアーキ TV の時に、まあ、深夜帯の企画で例えば何か講演会をやったとするとそんなにまあユーストリームとかで視聴者が増えたのかっていう疑問と、そこで議論は実際に起こったのかっていう、そういうことがなんか実際その深夜帯には起きないんではないかってことは僕は思っていて、そういうふうに考えるのであれば実際こういうまあ一発ネタではないんですけど、秋ヌードのような大学館の際っていうのをまあ目で見てすぐ分かるっていうか判断できるようなことっていうのが結構大事だったっていうふうに思いますし、まあそれが深夜帯にやったってことが結構大事だったと思うので、まあ、講演会などは実際にはそう議論が絶対必要だとは思うんですけど、まあ、勝手にそうツイッター上でこう走っていくそういった議論みたいなのが重要視されると思うんですけど、まあ、そうではないっていう企画も実際あってもいいっていうふうには僕は思いました。あ、でも感想、まあ、でも今のじゃあ一応感想っていうか、まあ、僕はそういうの思うので、まあ、そういった意味ではいいんじゃないかっていうのを本当
まだ、
とりあえずまだ一巡してない人いるんですか？
話してない人、話したか。まあそのアーキヌードに関してやっぱその26時間いろんな番組があったと思います。本当に講演会だったり銀茶会だったり、それ議論を起こす必要もない企画っていうのももちろんあって、でまあ講演会2の建築系ラジオっていう企画、あの講演会は結構なんだかんだ議論はされていなかったと言いつつ実はされていて、でそれをうまくあの講演会の場にフィードバックできなかったっていうのはちょっと課題としてあったんですけど、まあ講演会は なんとなくそういうフィードバックが起こる可能性っていうのはなんとなく見えたんじゃないかなと思います。でなのでまあそうですね、全企画が議論を巻き起こしていくべきかどうかっていうのはもちろん企画によるっていうのは確かにあります。じゃあちょっとマイク回していきますんで。
だってさ、まだ2人話してないの。
ちょっと感想だけで何でもいいので、そんな日本語喋れるんだから喋った方がいいと思うんですよ。まあ、普通になんかそんな自分の声にコンプレックスがあるわけでもないならとりあえず話してください。
にこれ
何の話をしてたかよくわかんないんですけど、
話の内容はわかんないっていう、働きたいことも分かりにくい
はいはい、確かに今回はそのコンテンツが多すぎて自分以外の番組が全く把握できてないっていうのが私はあって、私は銀茶会を担当してたんですけど、それ以外に何をやってるのかはなんとなく分かってたんですけど、どういうふうに具体的に何をやっているのか分からなくて、最終的にはここの2日3日も銀茶会の方ばっかりずっと私は関わってたので、まあ他をちゃんと見れてないところはあったかなって思います。まあ、でもそれでも私はなんかその野立て空間を作るっていうので、その建築家以外というかそのお茶空間かける建築みたいなところに今回は興味があって、企画側をやっててっていうのがすごく楽しかったです。でも実際ディレクターをやってやっぱ思うのは、参加者ワークショップ側の立場でやりたかったなっていうのが最終的には一番大きくて、作る側の方がやっぱり楽しそうだなって思ったのが大きかったです。で、問題点としてちょっと言われたのが、そのこっち企画側も参加者側も学生で、そのどこまでが企画側がやってどこまでが参加者側がやるかの境界線がちょっと曖昧すぎて、これからまだ私たちは銀座に向けての展示についてあと1ヶ月ぐらいまだまだ続くんですけど、ここをちょっと話していこうかなって、まだ問題点があると思います。とりあえずお疲れ様でした。
いや、松葉さんが寝てる時に話しましたんですけど、はい、はい、でもまあちょっとマイクの順番的にまあ順々に行っていきたいと思います。あとまあ3人ずつやっていきたいと思います。お願いします。
今日の感想で、
まあ何でもいい、
リアタイムデビューディレクターの中島です。今日の全般的な感想としましては、自分は結構その、まあ、ホール側にいまして、まあ、ワークショップの方がほとんど、まあ、見えない状況にはあったんですけれども、まあ、ユーストリームの配信がありまして、その、まあ、壁を隔ってて、まあ、すぐ隣でやっているんですけども、まあ、ユーストリームを見ながら、実際にそのできていく様子であったりだとか、そういうことが確認できて、まあそのそういう部分であれば良かったのかなとは思っていて、で実際にその視聴者数もそのまあ変動があって面白かったなとは思っています。で、そのまあ実況に関しては先ほども言ったんですけれども、まあ、勃発しない議論に対しても、まあ、何かしらの、まあ、配慮を、まあ、少しはするべきだったのかなとは思っていまして、そういう部分に対してもその企画ごとに何かしらの、そのまとめであったり配慮をすることによって統括事管庁にも、まあ起爆剤になるような形で何かしらのアウトプットができればよかったなと思いました。あとはその当該ディスカッションで実際に実況していたんですけども、この外部の人の声でも、いい声があったんで、当該ディスカッションの場でもそのリアルタイムで拾ってくれる人もいてもよかったのかなとはやっていて思いました。
ありがとうございます。そうですね、ちょっと話若干ぶれるんですけど、そのユーストリームやっていて、で非常に反響が大きかったのが構造系学生の構造解析、まあ、深夜帯にかなりあったと思うんですが、そこでかなり視聴数が上がりました。でそこで構造学生というのはやっぱ あまり象形のワークショップに参加してこないというか、まあ参加する余地がなくて、なんかそれが構造系学生がこんなことしてるんだっていう発表の場をアーキ TV が設けられたというか、そういうなんかプラットフォームの場になれたっていうのはちょっとまあ一つメリットとして、ちょっと今中島くんの意見とか全く別の意見になっちゃうんですけど、ちょっと補足として僕が最後に言いたかった意見です、どうですか、他にちょっと感想というか最後に一言言いたい人などあればマイク回していきたいと思います。はい、お願いします。
まあ、今、まあ、最初に実は、しばらく気を失わせた部分もあるんだけど、僕なりに言いたいのは、まあ今の話を聞いても、ね、それからさっきの総括ディスカッションを聞いても、まず思うのは、一つは全般的に皆さんはまずそのちゃんと、ね、話せる人であると思うんですよ。今、まあ、4年生中心じゃないですか。3年生から N1 ぐらいの研究、まあ今引導中のね人たちも含めて、だいたい4年生前後であると思うんですよ。で4年生前後の、皆さんにしてはすごいよく話せる。で僕は、まあ、実はしばらく、寝てたんだけど、その間話が回ったこと自体がまずすごいしっかりしてるなと思うの、ね、実はでかなり安心感がそれだけでもある。でそれは同じ学年の人たちに比べてすごいよく話せる人だなっていうのは思います。一方ですごいよく話せるんだけど、まあ、今の話とさっきの総括ディスカッションの時の話を含めて僕が思ったのは、もうちょっと自分の言いたいことを簡潔にまとめて周りの人の意見聞いた方がいい、うん、例えば会場の意見とか実はねずっと聞いてなかったよね、総括の時も。で今回も僕も早くマイクを回した方がいいっていうのは、何か言いたいことを持ってる人はいるんですよ。でそれは実は、話してる人よりも決定的によく分かってる人がすぐそばにいるかもしれない。そういう人たちの意見を早く聞いた方がいいっていうのは思いますかね。それからだから今日の総括だったら、例えばその、ね、ネットの向こう側の人たちがものすごくよく分かってるかもしれない、ないじゃん。でその人たちの意見をもっともっと取り込んだ方が、まあ、取り込む可能性があるならばいいと思うんですよ。でそれを例えばこういう場でもね、どれぐらいやれるかっていうのはある意味問われてるし、で自分たちがこう話をするときに自分の話をするよりも人の話をまず聞いて、でそこからじゃあ何が言えるのかってところまで一言言えばいいけれども、まあやっぱりなんていうの、自分のこうまとまらない意見を、まあ、これはねみんながすごいある種話をするレベルが高いからしっかり話せてるから言うんだけど、自分が話をこうするときにもうちょっとまとめてから端的に言うことによって次につながる可能性が多いと思う。だから今日の僕 の感想としては、総括ディスカッションがね最後こうどっちかというと内輪でこう閉じたことに関しては残念だってところがある、うん、要するにその、まあ、いわゆるこう実行委員会の中で何となく反省会をしていたけれども、でも収集が最後さつきにくかったじゃん。それは何でかっていうと、何となく自分たちで、うまい形を探してたけども、なかなかそういかないっていう感じだったじゃん。そこは惜しいなと思って、うん、でまあ、どうしたら終わるかっていうと、もうちょっと会場を巻き込んだり周りの人たちを巻き込むと話がどんどん展開したはずだと思う。でそれをなんとなく 5,6 人でこう回していて、でなかなかこう周りにつながっていかなかったっていうところが、まあ、僕はやっぱりそこは反省してもいいかなとは思いますかね。なんとなくこう皆さんの話し方の中で、まあ、なんだかんだ言ってねこう閉じていく傾向はあると思った。でも本当に開いて、まあ、こういう例えばネットとかね、ツイッターとかスカイプとかユーストリームとかを使った環境の中でどういう話し方をしたらいいのかっていうのは、多分今までの話し方多分変わるはずなんですよ。あるいは、もうちょっと開かれた話し方っていうか新しい可能性があると思うので、それを模索するっていうことができると、うん、まあ、新しい議論の形が見つかるかなと僕は思いましたかね。じゃあ一旦ちょっと代表で、
まさに、松尾さんのおっしゃる通りというか、それはかなりやはり内輪に なっているっていう問題意識から、そのユーストリームであったりツイッターっていう配信アーキ TV 開局っていうコンセプトにはつながると思うんですけど、まあ、結局最後にまとめていこうとした時に、やっぱりそのワークショップ独特の内輪感というのになんとなく頼りがちであったというのは、それはあのとにかくあの意識的に反省しなくてはいけない点であって、そのやっぱり26時間でかなり会場もあの疲れていたというか、実際マイクを回しにくい雰囲気っていうのはやっぱりあったんですけど、そこで起きている人のあのツイッターでの議論というのはあのやっぱりあの出していった方が良かったのかなというのは、はい、あります。
だからもうちょっと根本的なことになるかもしれないけども、総括ディスカッションを全員そのなんていうの外部の人入れずにやろうとしてるんだよ。それはいいんだけど、でもだったらその司会をやる人がすごいはっきりしていて、回す人とかさ意見を言う人とか、それに対して批判的なことを、まあ、言うポジションの人がいてもいいと思う。まあ、そういう意味で言うと、例えば伊藤君は批判的なポジションを実はやってたの、意図的にだと思うんだけども、あのちょっと回ろうとしたけど、だけどあの時に司会がさ3人ぐらいみんなで司会やろうとしてるのそれがね収集がつかなかったっていう原因の一つかなっていう感じは思った。だからあのいや外部の人を、まあ、入れるっていうのは一つの手なんですよ。だけど入れないとしたら自分たちの中でもうちょっとその話の回し方っていうのを考えるべきだったなっていうふうには僕はあの総括を聞きながら思ったかな。それはどう島谷さんとか
なんか私ね、ノボにいましたけど、あまあなんていうか、私はそのちょっとアーキ TV のその根本のあり方にもともとすごい疑問を持っていて、まあハレカイさんもさっき言った通り内輪になっちゃってるんですよね。だからすごいそれが私は疑問で、一応アーキ TV って建築学会が関わってるわけじゃないですか。一応建築学会ってものは社会的にある程度認められて存在してるものなんだけど、それが関わってるアーキ TV ってイベントは内輪になっちゃってる。でそれに対して私はすごい疑問を持ってて、でそのレビュアーの立場から何か言えないかなと思っていたんですが、思っていていたんですけど、なんかユーストとかなんかツイートの様子を見てても、なんかいまいちパッと変わってる様子っていうのが見られなくて、でなんか批判のしがいがないっていうんですか、なんか私はそれはすごい感じちゃって、で今もすごいアーキ TV って何だったのかなっていうのは今もモヤモヤしててよくわかんないなっていう状態になっちゃってるんですよね。だからその伊藤くんに、最後総括の時に話振られたんですけど、もうすごい個人的な話ぐらいしかできなくて、その自分の中ではっきりとそのアーキティビンチってこう思うっていう批判的な意見を持てなかったので、だから私はそれしか言わなかったんですよ。責任のないことは言いたくないんで。
あ、そうですね、総括ディスカッションについては正直あんまりそのブレストの段階から詰められていなかった企画でして、なんとなく最後にこれをさらえばいいんじゃないみたいな感じで結構おざなりな扱いを受けてしまったのがあの感じを作ってしまって、まあ従来のその内輪感を醸し出していたなと思って、まあ、その今島谷さんが TV というのがそのワークショップでしかも26時間もやってる、しかも26時間の内輪のワークショップだったっていうのがそれ自体どうなのかなと思ってるのは僕も静香さんも多分みんな思っていて、だからこそ配信をしようとして、まあ開こうとしたんだけども、配信すれば開いてることになるかといったらそうではない。でそれが見せるっていうことを意識した時に、まあ外に開いて意識を持ったんですけど、その総括ディスカッションにおいては見せる計画を一切立てていなかった、見せる意識が誰にもなくて、まあ行われたことでそれができなかったんだなというふうに僕は思っています。
僕はねこういう時はやっぱりこう次の提案をすべきだと思う。で、一つは思うのはある種のこうツイッター離れっていうかさ、本当にツイッターだけでいろんな人が見てるかっていうと結構さそこまでじゃないよね。
そうです、
うんうん、
やっぱりもう人それぞれ、まあ忙しいと全然見ない時もあるし、すごい見る時は見るって本当バラバラだから、もうツイッターに頼ってしまうよりはもうツイッターを離れてもっとそのやっぱり内輪になるんじゃなくて、もっと外の社会とどうやったらつなげられるかっていう根本の方を私はすごい考えたいなって思って、まあそれにまあ元から考えてたんですけど、はい。
だってツイッターなんてさ、せいぜい建築関係だとね、2年ぐらい前から流行りだしたぐらいじゃない。それ以前はほとんど誰も使ってない。だけどいろんなイベントは回ってたわけでしょ。だからツイッターなしでもイベントは回ると。もちろんあるからこそできることはいっぱいあるんだけど、だけどそこに全部頼る必要はないと思う。だからツイッターとかがなくても、あるいはユーストリームとかなくても、みんなを巻き込んでいく方法を一応ベースに抱えつつ次をやっていった方がいいと思うね。で常に僕は思うのはやっぱり日本のまあ、その建築の中のさ知識とかやってることにおいてもそうなんだけど、蓄積がない、つまりすごい表面的なところをやるのはうまい、つまり今の最先端が何かっていうところをやるのはうまい。だけど今まで何があったかっていう蓄積に関してはすごくさ乏しくて、例えばだけど僕がすごい驚いたのはうちのオープンデスクの方でね、いや自分は石上純也風スケッチできますよ、で学校のみんなできますよって、まあ多分例えばさオープンデスクに行ったとかいろいろあると思うんだけど、石上純也風のことはできる、だけどそこまで行くまでに本当は、まあ、すごい蓄積とかさあるわけじゃない、建築の歴史そのものも含めてそこまで行くまでにはあらゆることをこう、まあ、試した上でそこまで行くわけ。ところが石上純也のスケッチはできるけどそれ以外のことは何もできないみたいな人がいて、でそれはやっぱり表面的だと思うので、まあ、それは一例なんだけど、まあ、今回の話に限って言うと例えばそのユーストリーマーできる、ツイッターできるだけど、その建築に関する議論ってさものすごい蓄積があるわけじゃん。でそれをやっぱりある程度抑えてるかどうかで話の流れとかさ展開の膨らみとか違うはずだと思うの。それがやっぱり今回なんとなく見てるとやっぱりこうメディアに頼ったってところがもしかしたら出てきても批判されてもおかしくない。いろんなメディアを使ったことは評価できる、ただ一方いろんなメディアを使うことに息をしすぎたかなっていう感じがなんとなく最後に残るんだよね、うん、なくてもじゃあできるかっていうと、メディアがなくてもできるかっていうと、要するにさこうお互いに例えばもう 2,3 人で話をしててもそれでも面白い話ってできると思うの。もうよっぽど面白い話ってできるよ、むしろそういう関係の方が。だけど例えば100人の人がユーストリームを聞いちゃってたった2人で面白い話ができなければ100人の人がいてもさなかなか難しいと思うの。それだから基本的なところで何もできないのならば100人いても1000人いてもなかなかうまくいかないと、というのは僕はすごい感じたかな。だからメディアにあまりにもこう頼りすぎてもいけないっていうことをまあある意味ちょっと再確認できたかなって感じは肌から見てて僕は思いました。
はい、ちょっとそれはまさに秋 TV2010 をやっている最中にまさに僕も思ったことで、そのツイッターっていうものに若干頼っていたっていうのはやっぱり否めなくて、で頼るなら頼るで、そこをしっかり例えばこの人には意見をいただきたいっていうのはあらかじめ想定した上で何か、事前に企画を説明するなどといったそういった用意はしなくてはなんか向こうも議論ができないっていうのはやっぱり秋 TV が、始まってからやっぱり本当に思ったことで、なんかそれは一つ僕からの提案として一つ提示したいと思います。なので、そのもしその議論をツイッターを用いて一つやるとしたらまずそういうことが事前に必要であるし相当想定されて、こっちが具体的にこういう話をしてほしいっていう くらいに、事前にその人に伝えておかないと、やっぱりそこで構築的な議論っていうのは、できないのかなっていうふうに思います。
大丈夫、
どうでしょうか。そういう
そうですね、何についてちょっと語るかはちょっと分かんないですけど、僕はその、まあ、本当にある種、まあ、いけなかったなと思うのは、本当にその自分が担当している企画にはまあ責任を持ってやろうっていうところはあったんですけど、やっぱり他の企画に対する責任感というのは本当になくて、まあ、それは他の企画のまあ流れは本当に把握してたけど、実際どういうことが行われているかって本当にわからないし、実際にこう見ることもできなかったっていうのがあって、その一つの、まあ、テーマはこう大学館の祭っていうものが決まっていたんですけど、なんかそういうなんか流れが多分その一番最初のお昼から始まって、その夜に至ってまたお昼に戻るっていう段階で、多分何か一つの流れみたいなものは実際は本当はあったのかもしれないんですけど、そういうものはよく分からずに、その自分たち その企画内での大学館の祭っていうのは一体何だろうっていうところだけをなんか分析っていうか、そこの結果を求めて、まあいろいろなアンケートをやったりとか即日設計みたいなのをやったりっていう風にしてたっていうのがちょっと問題だったのかなっていうのは思って、まあ、さっき別に議論にならなくてもいいっていうふうにアーキヌードで思ってたっていうのはあるんですけど、まあ、そういうのは別にしたとしても、そういったその全体 その建築学生の主成分って一体なんだっていうところに関しては、本当にそのアーキヌードっていう視点でしかこう分析はできなかったし、しかもそれが実際に具体的な〇〇だっていうことにはまあ結果はなんなくて、まあ、別にそれがならなくてもいいとは思うんですけど、なんか全体の流れは把握すべきだし、実際にそういったつながりみたいなのは意識してやらなければ、やっぱり見てる人にも伝わらないし、会場に来てる人もなんでこういうことやってるのかっていうのは本当によくわからない部分もあったのかもしれないなっていうのは思いました。
ツイッターでその、まあ、実際にその人を集めるっていうことはまあ、実況してみて、まあ、難しいことなんだなということは分かって、まあ、ツイッターを、まあ、結構頼りすぎてしまったっていうことが結構その多くて、まあ、それによってその、まあ、ユーストリームを見る人も、まあ100まあ、140を超えたのはすごい、いいんですけれども、まあ昼間の時間帯とか、まあ、統括の時間帯とかであれば、まあ、半分の70人ぐらいとかであったりだとか、そんな、少なくなってしまって、まあ、結構ツイッターの部分に頼りすぎてしまったっていうことと、ツイッターの中でのその、他のその参加の人っていうことが少なかったので、それをそのアーキ TV に参加している人もこの自主的に参加を促すということをした方が良かったし、それなんかその他の人がいっぱい参加することによって、なんか外部の人もなんかそのつだりを見て面白そうだなと思って参加することはあると思うので、そういったことの工夫はもっとできたのかなとは思っています。でそのツイッター以外でその社会とのなんかつながりを考えるときに、どのようなことがあるのかっていうことを自分はまだ把握できてないので、そこはどのようなことができるのかっていうことを知りたいんですけれども、そこは何かありますか。
それじゃあ次でやろう。
あ、次やろう。あ、すいません、はい、次で、はい、とりあえずじゃあ流してみます。あ、そう、
一言ずつ。
そうね、一言ずつ流して、あ、
なければ飛ばして、あれば、
はい、
じゃあとりあえず回って、なければ回って、
まあ特にうまい。
まあ提案というか、まあやりたいことをちょっとだけ言うと、 やっぱりツイッターで、僕前ツイッターで建築系ラジオの、まあ、収録の内容をユーストしてますってツイートを見て、ユーストを見て、これはちょっと僕が言いたいことあるぞって思って家で見てたんですけど、そのままバイクに乗って収録場所まで行って、その時間に話をしたっていうことがあったんですけど、僕はそのくらいのことを期待しているわけで、常に。でもそれはやっぱり僕みたいな人間じゃないとあんまりしないことでってのも分かってて、だから僕はアキ TV でツイートで面白いことをちょっと一言言った人がいたら、その人にまあ直接連絡を取ってスカイプつないで10分間話をして、それについてコメントくれたツイッターでの人に向けてまた次回に連絡を取ってっていうようなことをまあちょっとやってみたいなと思っていて、そういう使い方をしたら相当、まあ乱暴ですけど面白いんじゃないかなとちょっと思っていますっていう感じです。
まあ、そのさっきまでちょっと言ってることが違うかもしれないですけど、あのユーストとツイッター使って一つすごい良かったなって思うことが実は朝方ありまして、その女性班の、まあ、ちょっと、本番、10月23の、施工では自立できなかったんですけど、まあ、構造の番組含めその女性の野立ての空間、女性チームの野立て空間を、まあ、そのユーストで配信をしていて、でそれを見てそのあこれ面白そうだなって思った学生が、まあ、何人かいて、その朝方その竣工に立ち会おうと実際に空間体験してみようと、来たんですね。でそれそういうことは、まあ、それを使った、まあ、メリットだったのかなとか思いました。
多分ね、今の話と若干関係するんですけど、まあ、昨日、あ、一昨日か、今日から言うと一昨日なので、建築新人戦があって、でその時に藤本壮介さんの作品の選び方ってのは結構印象的で、その後の説明の時に言ってたんだけど、僕はこれを作った人の顔が見たいなっていう、そういう作品を選んでたみたいな、藤本さんってそういう作品の選び方をしていて、で、まあ、会ってみると実際には僕が思ったよりもっと繊細でみたいな、つまりほとんど顔を見たいかどうかみたいな、そこで話をするところがあって、それは面白いなと思ったんですよ。もちろんそれは作品の良し悪しを全部、ちゃんと考慮に入れて選んでるんだと思うんだけど、だけどその作品の良し悪しを超えてこれを作った人に会ってみたいかどうか、それを実は大きな判断根拠にしてるってところは面白いなと思った。まあ良し悪しは別にね、で僕はすごいいいなと思っていて、で要するにその人とコンタクトを取ってコミュニケーションを取りたいっていうことを生み出している作品を選んでるわけじゃないですか。それってすごい大事だなと思うんですよ。でそういう意味で言うと、今回その例えばそのユーストとか、ね、ツイッターとかで何かこう発言をしていて、この発言をしているこの人と会ってみたい、あるいはこういう作品を作っているその現場に立っちゃってみたいっていうことがあれば、まあ、さっきの女性班のね話じゃないけど、まあ、直接見てくるわけじゃないですか。そういうことができる場であれば、そういうことがより頻繁に起こる場であれば、まあ、すごいそれは良かった、だろうし、まあ、多少なりとも起こったことはね、これ大成功だと思うんですよ。まあ、もっと起こってほしかったっていうのはあるかもしれないんだけど、まあ、一回でも起こったらそれはそれで良かったと思うし、でも、まあ、もうちょっと怒ってほしいと思ったら、単にさ言葉とかなんとなくユーストとか、ツイッターで何かやってますじゃなくて、これはやってるんだから絶対ここに来てほしいっていう、なんかそういう強い信念が、多分行間をにじみ出て伝わるはずなんだよ。それぐらいあると多分盛り上がり方も、まあ、もうちょっと違ったかもしれない。でもまあそれはそれで今回は僕は良かったとは思ってるけれども、多分その反省点として、まあ、次に何かやるときに絶対活かせるかなと思いました。じゃあ最後代表から一言言って終わること。
はい、ちょっとそのそうですね、確かに作品を、実際に銀茶会のチームが施工していて、それに対して、配信の面白さに対するレスポンスっていうのがかなり強くあって、それを実際に見に来たいと思って来てくれた人っていうのはすごい いたので、それはあの確実にいい配信というのはできたのかなと思います。ただまあ問題として、それで来た人っていう、その来てくれた人に対する配慮っていうのがやっぱり今年の2010のアーキ TV ではややそこが対応しきれなかったっていう部分が、はい、あったので、それは必ず、次に同じようなことを、まあ、同じようなことというか、むしろこれを超えなくてはいけないんですけど、こういったユーストといってやツイッターといったメディアを通してワークショップを行う場合は、そこは必ずしも考えなくてはいけないっていう問題は、アーキ TV2010 が一つ発見できたっていう意味では、ちょっとそれはちょっとフォローするようで、肯定的にするようで悪いかもしれないんですけど、それは感じました。なので実際に見てくれた方々本当につぶやいてくれた方々は、本当にありがとうございました。でその見てくれた人は、それをリアルに、じゃあ自分だったらどうやってできるかっていうのを、できれば真剣に考えてほしいっていうのが、アーキ TV2010 としてのメッセージとして最後に僕は言いたいです。はいはい、
じゃあ、どうもありがとうございました。はい、じゃあ、まあ、皆さんの、まあ、アーキテビ2010、これで無事終了したと僕は思います。本当にお疲れ様でした。はい、そして、まあ、多分こういう機会でね、こうコミュニケーションを取って、まあ、多分アーキテビそのものはみんなが関わることは次あるかどうかだと思うけれども、でも僕自身も実は同じその学会のワークショップで出会った人たちとずっとコンタクトを取ってこれてるんですね。それがすごい自分にとっての大事な、まあ、自分のこうコミュニケーションのね、お付き合いの財産になっているところもあるので、ぜひこうやってまあ、こういうなんていうか26時間のワークショップやったことで、多分大きなつながりがいろんな人にこう生まれたことだと思うので、それをぜひ大事にしていってほしいと思います。皆さんお疲れ様でした。